今日から6回もしくは7回ほどの予定で聖書について基本的な事柄を学んでいきたいなと思っております。まず今日は1回目であります。改めて今日まず第1回目学びたい事柄でありますが、聖書なくして救いなしということであります。もう少し加えて言えば、聖書なくして私たちは私たちを救う神様を知ることもないし、またキリストを知ることもできないし、またその救いの道を知ることもないということであります。まあ、言い換えれば聖書とは救いの書、私たちに救いの道を、また私たちを救う神を伝える書であります。まあ、救うというと私たちをこう自分たちの苦境から救っていただくとかですね、苦しいこと、悩ましいことから解放されるとか、そういうふうに救いを理解すると思いますが、まあ、それもまた救いの中に含まれますけれども、もっと広いものです。神様と共に生きるということです。救いはですね、いろんなことがあります。楽しいこともあれば辛いこともある、苦しいこともある。だけども何があろうと神様と共に生きる、これが救いであります。そしてこの救いは完成される。黙示録にあるようにですね、もはや涙なく病なく苦しみなくと、こういう時がやがて訪れます。まあ、そこに至るまではいろんなことがあるけれども、いろいろなことの中でとにかく神様と共に生きるというのが救いです。だからこの世でですね、苦しみもないし悩みもないしと、こうそういう状態が救いではないんですね。いろんなことがあるけれども、悩みの真っ只中にありながらも、また苦しみの真っ只中にありながらも神様と共にある、これが救いです。だからそういう救いを生きるためには、改めて私たちはこう苦しかったり悩ましかったりするとですね、神様のことが見えなくなりますので、改めてそこで、あ、神様はここにもおられたかと、あ、これが神様の御心だったかと、まあ、こういうふうに日ごとに神様のことを再発見しながらですね、あるいはますます豊かに知りながら歩むというのが救いの道を行くということであります。だからですね、この御言葉によって神様を知り、またキリストを知り、救いの道を歩む歩みというのは、ある時にはですね、かえって苦しい道を行っているように見えることもあるかもしれません、ね、だけども苦しい道を行くようなんだけれども、じゃあその苦しい道の中でその人がこう押しつぶされてしまわない、その信仰が消え去ってしまわない、ここにまた改めて救いの力の強さがこう現れていくと思うんですね。まあ、そういうふうにしながら、この、本当に神様と共に生きるということは幸いであると、ということをこう確認しながら、ますます喜びから喜びへ、希望から希望へ、こういうふうに歩んでいく、こういう網ではないかなとこう思うんですね。使徒のパウロがですね、エフェソの信徒たちに、まあ、特にその指導者である長老たちに、語った言葉があります。 神様のご計画がどういうものであるか、そのことを語った言葉が使徒言行録の20章に出てまいりますけれども、その中で語られた言葉が、使徒言行録の20章の17節からの言葉でありますけれども、こうあります。パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシア人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。まあ、とても際立った言葉なんですけれども、こういうふうにキリストを知り、神を知ったということであります。まあ、こういう使徒パウロの姿であります。こういう使徒パウロの姿、まあ、神の国に入るためには本当に多くの苦しみを経なければならないとパウロ自身も告げられ、また教会にもそのことはパウロが語っていたことでありました。自分もいろいろな、自分にふさわしいいろいろな苦しみ、まあ、このパウロの場合はとても際立った苦しみ、悩みでありますけれども、でもその道を行くことについてこうためらいがないですね。神様と共に生きる、まあ、救いの道をこう歩んでいるという確信であります。まあ、私たちもここに至らずともですね、それぞれにいろいろな試練の中をこう歩ませていただいていると思うんですけれども、これが救いです。神と共にある、まあ、どのような道に進むにせよ、神と共にある喜び、ここですね。まあ、役に立つことは一つ残らずとこうあるんですけど、そういうふうに役に立つことは、この役に立つというのは神様と共にあることを喜ぶ上でですね、神様と共にあってそのものとしては感謝できなくても、改めて神様の手からそれが出てきたんだとして感謝することができるようにですね。まあ、私たちはこう狭く見ているときには感謝できなくても、広く見るとですね、ああこれでよかったんだ、こういうことあると思うんです。こういうふうにこう役に立つようですね、神様のお言葉を私たちは信じてもいるし知ってもいるんだけど、さらにこう視野が広げられたり、さらにはっきりとそれをこう見たりですね、そういうふうにしながら本当に神様が共におられるとして喜ぶように、感謝するように、そしてまた心が閉じてですね、神様に求めたところで何の良いことがあるかというふうに、どこか心が沈んでしまうこともしばしばあるんですけども、でも改めて祈ることができるように、なんと神様に祈ることは幸いかと、こう知ることができるようにですね、こういうふうに 役に立つことは一つ残らず伝えたというわけです。だから聖書なくして救い主です。先ほどマタイによる福音書の4章を読みましたけれども、4章の4節のイエス様のお言葉、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、神と共に常しえに生きるですね。パンで生きる命はやがて尽きる命ですけれども、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる命は神様と共に生きる命ですから、先ほど申し上げたようにこういろんなことがあるんだけれども、いろいろなことがこうマイナスに働かない、いろいろな事柄が実はその命を豊かにするように働く、こういう命ですね。まあ、実際外なる人が衰えていくということの中で、こう命がこうだんだんと勢いを失い失われていくときにように思われるときにもですね、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされると、まあ、これもまた改めて御言葉によって生きる人々が自分の心で、あるいは自分の身で味わうことだと思うんですね。私ではない、キリストが共にいてくださる。私ではない、神が共にいてくださる。こういうですね。また本当に弱さを覚えるときにも、弱さの中に私の力は十分に表されるんだ。こういう神様のご存在、力を私たちは味わうということあると思うんです。だから聖書なくして救いなしです。救いっていうのはだからある時にこう救われたという、そういうこうとてもこう動きのないものではなくてですね、救いっていうのは神様と共にこう生きるです。昨日も生きるが今日も生きる、またこれからも神様と共に生きる。だから安心する、だから恐れない、だから思い煩わない、こういう非常にこう生きた神様との関係です。まあ、人間的な言い方をすればですね、お付き合いと言ってもいいですね、交わり。まあ、人間は罪に陥った時からどうこの神様と付き合っていいのかもう分からなくなってしまいました。神様のご存在は知ってるんです。これは人間の心の中から失われたわけではありません。神様の存在を知らないわけではないんですね。また神様がどのようなお方であるか全く知らないわけでもないんです。だけどもこの聖書のお言葉をなくして、また聖書を通して私たちが神様を正しく知ることなくして、またキリストを正しく知ることなくして、神様との関係を正しく保つことはできません。これもまた真実なんですね。最初罪を犯したアダムとエヴァの行動がとても興味深いものです。創世記の3章のところを見るとですね、罪が人間の中に入って最初に人間がどういうふうに神様に対して行動したか、ね、罪が人間に入って人間が最初にどういうふうに行動したか、創世記の3章の8節にこうあります。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。まあ、こういうふうに混乱してしまったわけですね。かつては神様の足音が聞こえて怖くなって隠れるとかですね、こういうことは心の中に生ずべくもありません。神様との本当に交わりの中で自分自身も神様から喜ばれているという確信ですね。全てが良かった、こう自分が 作られた後に神様がですね、こう言ってくださった、その言葉が心の中に響いてるわけですけれども、でも神様に背いた時から、こういう、こう混乱した恐れですね、混乱した恐れ。神様のことがこうよくわからなくなってしまいました。恐れてはいますけれども、どういうふうに正しく恐れたらいいのかもわからなくなってしまいました。神様は、この後ずっと聖書を読んでいけばわかる通り、そのように失われ、ご自分の前からこう離れてですね、失われていきそうになっている人間、こういう人間のこう命をですね、こう救おうとして、本当に力を尽くしてくださるんですけれども、それをどう受け止めていいのか、正しく受け止めることができなくなりました。これが人間の姿です。だからこの聖書はですね、これ以降ずっといろいろなことがいろいろな時代にこう起きてですね、いろいろなことがこう語られたり、また起きたことがこう記されたりしていますけれども、まあ一言で言えば、これらはすべてこう、この人に対して、この人を救う神様の語りかけであり、神様はこう人を救ってですね、滅ぼして神様のご栄光を表すんではなくて、人を救ってご栄光を表す。神様の天地万物を作られたその御業の栄光ですね。これはまだ完成してないわけです。神様は人間を救って人間を滅ぼすのかと。こういう仕方で神様の栄光が表されることもあるかもしれません。失敗作だとして。でもそうじゃなくて、失敗作のようになったんだけれども、でもそれを本当に救って神様のご栄光を表す。こういう神様の救いの語りかけ、御業がずっとこう続くわけですね。これが聖書です。私たちはこう聖書を読んでいくときに、いろいろなことが起き、いろいろなことが語られていますから、すぐにこうだとこう了解することも難しいんですけれども、でもそういうこう中心のところを見るとですね、はっきりとすぐには分からなくても、その中心のところを見ながら聖書に向かい合っていくと、聖書が理解しやすくなるということはしばしばあると思います。これは救いの書です。神様と本当に、また人間的な言い方になりますが、どう付き合っていいかわからない。この最初のアダムとエヴァの混乱の姿をこう思い起こしてください。もう混乱してるわけです。神様がどのようなお方かもうすっかりわからなくなっている。こういうものがですね、改めて神様との交わりの中で本当に喜ぶ。こういうところへと導かれていく。またこういうところにとどまるように励まされていく。またこういうところにとどまるように強められていく。こういう言葉です。まあもう一箇所混乱した人の姿を見てみたいと思うんですけれども、まあ聖書を見ていくとその混乱した人の姿を探すのに苦労しませんが、例えばダビデのことを朝の礼拝でしばしば触れていますので、ダビデではなくてダビデを追い回していたサウルですね。ダビデを追い回していたサウル。サムエル記の上の23章の7節を見るとですね、自分は神様に背きながら、神様のお言葉をこうないがしろにしながら、まあ、お言葉をないがしろにするというのは、神様のはっきりとした御旨をないがしろにしながら行動しているんですけれども、自分に都合の良いようにダビデが自分の手に落ちたかのように見えたときにですね、こういうことを言うわけですね。23章の7節を見るとですね、ダビデがケーラに来たと知らされたサウルは、神がダビデを私の手に渡されたのだ。彼は扉と関抜きのある町に入って自分を閉じ込めてしまったのだと言った。神様がですね、ダビデを自分に渡した。こう、自分に都合よく事柄を解釈していく。だからこう混乱してるわけです。神様との本当に交わり、聖書の言葉によって、 生かされたり強められたりして、私たちは正しく神様との交わりの中を歩める。その反対の姿をサウルに見ますね。でも追い回されているダビデの方は、神様の言葉によって息を吹き返すようにしながらですね、本当に支えられるようにしながら、この救いの道を歩み続けます。まあ、こういう姿を私たちは見ると思うんです。その救い、本当に人を救う、神様と共に生きるように人をするための書、言葉の数々、いろいろな時代にいろいろな仕方で神様が語りかけるその言葉ですね。これが聖書であります。そしてそれはもっと明瞭に言えばですね、イエス様がおっしゃった重要な言葉をいくつか聞いて終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の1章の14節にこう、ヨハネによる福音書の1章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、ね、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。聖書の言葉がですね、ことごとくこのイエス・キリストにおいて人の形をとって私たちの間に現れたということです。神様が人間に対してどのようなことをしてきてくださったのか、またどういうお方であるのか、人間に対してですね、どういうお方であるのか、この神様を表す、いろいろな時代にいろいろな仕方で神様を表してきたこの聖書の言葉がですね、改めてイエスというこの人の形をとって私たちの間に宿られたというわけです。まあ、百聞は一見にしかずという言葉がありますけれども、イエス様というお方を本当によく私たちが見ることができたならば、私たちがイエス様というお方の言葉を本当に聞くことができたならば、それは神様の心を見るに等しいということです。また神様を見るに等しいということです。私を見た者は父を見たのだとイエス様はおっしゃった通りです。言葉は人となって肉となって私たちの間に宿られた。だからこの焦点を外さないようにする必要があります。イエスというお方ですね。このイエスというお方、しかも十字架で死なれたイエス、三日目に復活されたイエス、そして今父なる神の右に座して私たちのことを絶えず取りなしておられるイエス、またやがて全てを裁くためにおいでになるイエス、このお方です。このお方、また同じヨハネによる福音書の5章の39節を見るとですね、こうあります。5章の39節、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。私について証しをするものだ。これ言葉を変えて言うとですね、私たちが聖書というものを正しく学び知るならば、私たちはイエス様を知るということです。聖書を正しく学び知るならば、私たちと世の終わりまでいつも共におられるというお方を改めて知るということです。あ、イエス様は本当に今日も私と一緒にいてくださる、明日も一緒にいてくださる、そういうお方を知るということです。実際このお方をどれほど人々が待ち望んでいたかということもまた聖書は教えます。どれほど待ち望んでいたか、旧約聖書を読んでいくときにですね、旧約の歴史を見ると主の民がいろいろな苦難を味わってます。楽な道をこう行かないわけですね。神様が楽な道を行かせません。約束を実現するときにも 楽々とそれを実現するのではなくて、例えばアブラハムの子孫を砂の地の砂のようにですね、空の星のように、また砂のように、海の砂のように増やすといったときに、それをどうやって実現するかというと、エジプトで奴隷の状態の中で増やすわけですね。だからこう人が増えて、こうアブラハムの約束が実現しためでたいという仕方ではなくて、それは実現しているんだけれども、とてもこう困難を味わう、そういう姿の中で、だけども神様の皆を呼ぶ信仰はですね、彼らの中で力でもあり支えでもあるような仕方で、彼らを一つにする、それが鍵であるかのようにですね、こういうふうにこう実現していく姿を見ます。じゃあ彼らにですね、何がいろいろなことがあったんだけれども望みだったのかというと、イエス様のお言葉によれば、あなた方の目は見ているから幸いだと、あなた方の耳は聞いているから幸いだと、はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである、とおっしゃいました。マタイによる福音書の13章16、17です。だからこうマタイによる福音書の13、16章の16、17の言葉ですけれども、かつての人たちが本当にこう見たいと願っていた、これは何かといったら私の言葉と言ってるわけです。聞きたいと願っていた、私の言葉だというわけです。だからイエス様はそういう意味ではですね、最終的な言葉をお語りになったお方なわけです。聞きたいと思っていた、本当に決め手となるような最後の言葉を聞きたいと思っていた、その言葉を語るものとして来たということです。また神様がなさってくださる御業のですね、最終的な御業をなさるお方として来たということなんですね。まあ、そういう意味で私たちがこのイエス様を日ごとに知るということの中に私たちの救いがあります。日ごとに知るという中にですね、救いを生きるとは神様と共に生きるということでありますから、これはもう日ごとに聖書を通して神様を知り、また神様の救いであるキリストを知る、まあ、この喜び、この感謝、まあ、このことによって本当に私たちが生き生きと神様と語り合う、まあ、祈りであります。こういう中にですね、まあ、私たちの救いを生きる日々があるということであります。これは今はいろいろな試練の中で悩まざるを得ませんけれども、やがて病なく、また苦しみなくと、こういう時を目指して進む歩みでもあります。だから聖書というのは、これは本当に生きた書であります。まあ、生きた書ですから、これは私たちを生かす書でもあります。それを通して私たちは神様と、まあ、これもちょっと人間的な言い方になりますが、出会うと、ね、神様と出会う、まあ、知るっていうことがですね、人格と人格の間での知るということに託して言うなら出会う、日ごとに神様と出会う、日ごとにキリストと出会う、こういうそういう書であります。そして神様と出会い、またキリストと出会うならば、私たちは守られる、強められる、倒れそうでも倒れない、誘惑に陥りそうでもそこから救い出される、こういう歩みの中へと私たちを守り導く書でもあります。聖書の第一回目でした。救いの書だ。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。神様、このように共に御言葉に学ぶことができありがとうございます。 改めて聖書が私たちにとってどのような書であるかを学びました。神の霊感によって書かれ、それに学ぶ者、またそれに聞く者を十分に救いの道を歩むにふさわしく整えることのできる書である。その書を通して私たちは神を知り、キリストを知り、まことにそれを単なる知識ではなく、私たちと共にいてくださるお方として知り、豊かな喜びと希望の中へと導く書であることを知りました。どうぞそのように御言葉がますます私たちの間で重んぜられ、また用いられ生かされてまいりますように、感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。